ポッドキャストおいさおいさでだしラジオに CM を入れませんか。おいさおいさでだしラジオを聴取する不特定少数ターゲットに無差別にアプローチすることができます。詳しくはメールで。はい、どうも。
お久しぶりですね。
お久しぶりですね。
間が空いてしまいましたけど、
2ヶ月ぶり3ヶ月ぶりぐらいですか。
2ヶ月ぶりぐらいかな。
そんなぐらいですね、はい。皆さんいかがお過ごしでしょうかね。
いかがお過ごしでしょうか。
いろいろ育った人もいるんじゃないでしょうかね。
育った何でもないですかね。
いろいろ育った人もいるんじゃないかと思うんですけどね。我々はね、
はい、ちょっと
ヤッターマンを見てきましたけどね。
そうですね、映画版の、
はい、もう男子、日本男児の義務とも言うべきものではないんじゃないでしょうかね、うん、
なるほど、スカキョンを見ろと。
そうそうそうそう。
いや、あれは本当に中学生に見てほしいですね。
そうだね、うん、子供が結構いたけど、うん、子供には見てほしくない感じがするけど、
子供も見てほしい、
ね、いいかな、うん、中学生は見てほしい感じがするね、うん、
まあ、子供はちょっとでもまだ早いかな、
うん、
相当悪意のこもった映画ですよね、うん、あれは。
隣に映画館でね座ってた隣が、うん、なんか子供連れのお母さんとお父さんみたいな感じで座ってて、うん、
子供連れ、
うん、お母さんがね、ヤッターワンが発情するシーンで大爆笑してて、こっち側、
ドキドキし
ちゃう、ね、どうすればいいかな、
いいのかなって思っちゃう、ね、う
ん。子供はもうなんかキョトーンとしてる感じでね、
うん。そうそうそう。
まあ、そんな感じで、どうでした?ヤッターマン。
いやー、まあ、まずうん、すごくよくできてるじゃないですか。
うん、
ビジュアルとか結構かっこよくて、
うん、
まあ、まあ、ほとんど CG なんだけど、デザインとかがねすごいかっこよくて現代的になってて、
ね、うん、
金もかかってるし
演出もね、
うん、すごいよくできてるなっていうのが一つと、
うん、
それだけのこう技術を使って、うん、なんてくだらないことをやってるんだろうっていう、
うん、
そこもそれはそれで素晴らしいなと思いましたけどね。
結構怒りとスレスレのところぐらいのところですよね。
いや、ほんとくだらないでしょ、うん、やってることは。
あれね、深田恭子じゃなかがいなかったら、うん、多分
あ、成り立たないかもね。そ
う
そ
う、ドロンジョがなんか梅宮アンナとかだったら多分ね、もうパイを投げてる感じの、はいはいはい、そういう怒りに絶対変わると思うんですよ。
そうだね、多分原作のイメージに近いのは梅宮アンナとか、
梅宮アンナ違うと思うけど、
ちょっと年間な感じじゃないですか、
ね、うん、
でも深田恭子の存在感に相当救われてる感じします ね。
いや、もうでも第一報でヤッターマンを実写化する時のドロンジョが深田恭子になったっていうので、うん、もうこの映画勝ちだなっていうね。
本当に。本当そうですね。
でも意外に賛否両論だったじゃん。まあ確かにちょっとイメージと違うから。
そうだね。原作のイメージとはちょっと違うよね。
ねえ。もう、ねえ、いいじゃん、深田恭子って。すっげえ、絶対見に行くと思って、ね。俺映画館で映画見たのすごい久しぶりですよ。
本当
うん。
もう深田恭子の肉体のためだけに。
肉体のためだけに。あれを大画面で見たいがためだけに。
いや、もう映画見る醍醐味ってたらそれですから。
そうですね。肉体ですよね。
肉体ですよ。
ありえないぐらいのドアップの肉体を見ると。
そうそうそう。もうね。
最初のところでもね、ドロンジョが出てくるところとかも。
まず胸に行くでしょ
う。異様に長回しで、こう下からずーっと上がってくるんだけど。
舐め回すように、ね。
スピードが遅い。
明らかにもうわざとやってる感じも含めて、ね、いや、いいなと、素晴らしいなと思いますけど、はい、
非常に良かったですね。
福建だけじゃなくてね、
うん、
他 の、 あの女性の出演者に対しても、
そう、ね、
基本的に、
まあ、ひどい扱
い
よね。
いやらしい目線でずっと見てましたよね。
うん、ね、最初の、一番最初の戦いのシーンでね、
はいはい、
うん、まあ、福田咲扮するヤッターマン2号がね、うん、あの、なんか股間にロープだっけあれ。なんだったっけね。
ロープ状のものが股間をスルスルスルって擦れるっていうね。
熱い熱い熱いっていうのもね、いきなりこれかっていうところでもう。
もういきなりこういうスタンスなんだっていうのをバーンって示してますよね。
うん、こういう映画なんだ
ぞ。こういうことがやりたいんです。
なるほどねって思いましたね、あれ見たときね。
ねえ、
その後出てくるね、うん、あのもう一人のヒロインの女の子、
はいはいはい、
岡本なんとかさん、
なんとかさん
もうね、ひどい扱いをされてね、
結構ひどかったですね。
びしょ濡れになるわ、 君にされるわ
君にじゃなくてあのサソリの毒を吸い出すっていう体で君にをされてるっていうね
どけっやったの2号
2号がね
バーンって2回押し続けるからねあれはすごいですよね、うん、でもなんか妙にエロく撮ってましたよねその足足をこうフィーチャリング、ね、フィーチャリングっていうか
太ももに相当フィーチャーしてますね。楽器は胸だったけど、
ね、そうね、うん、
あの岡本
確かに太ももだったね、
ね、そうそうそう、うん、
ラストのシーンも確かに太ももが
そうそうそう、
うん、
山から降りるシーン、ね、そう
ネタバレですけどねまあ分かんないかこれじゃ
あ、まあそれはまあ、
山から降りるぐらいじゃ、まあ、うん、そりゃ降りるだろうっていう感じで、うん、そんなにネタバレにはならないかな、はい、
いやなかなか良かったんじゃない
ですか。そうですね、おすすめです、はい、はい。まあそんな感じで、今年は今回は1996年ですね。
はい、ですね。
はい、我々高3の感じなんですが、
はいはいはい。
はい、こんな感じでやっていきたいと思いますので、
はい、
はい。ではおいさおいさでダシラジオ。
3年生ですね。
です。そのなんか感情の抑揚のない感じじゃない。
あ、そう。
93、96年といえば我々高校3年生ですねって。
いや別に普通に喋ったつもりなん
で、うん。びっくりするほど感情の抑揚がない感じだったのでびっくりしました。はい。あ、びっくりするほどびっくりしました。はい。
あの頑張ります。
頑張ってください。
96年といえばね。
お。
いやー我々高校3年生。
高校3年生だったね。
高校3年生ですよ。
うん、高校3年生なんてね。
そんな我々ですが。
はい。
もう戻していいですかね。あの。殿下は
こ
の頃どんな感じ の, あの 学生生活ですか。高3、はい
はい、高3はですね、まあ受験勉強をしてましたね。
あ、
まあ一応 ね進学校に進んだということもあってね、うんうんうん、俺も、まあ、それなりの大学に進学するぜっていう気持ちになってですね、
あの予備校でも、ね、トップの一番高いクラスにいて、
そうそうそうそう、
物理的にも高い階にいてみたいな、
うん、そうそうそう。河合塾はね2年生の時に辞めちゃうんですよ、
うん、
で3年生になってから代々木ゼミナールにくら替えしたんですね、
う
ん、
それはまた
理由はね、あの、まあ、この講師がいいっていう
話ね、うん、あ、うん、なんかそういう情報に左右されそうですよね。
そうそうそうそう、
受験生、
うん、なんかでまあ、代々木ゼミナールの方は、
うん、
東京の 、
うんうん、
本場のっちゅうか、うん、講師の映像を
サテライト
講座っていう感じで、見ることができたんですよ、
はいはいはい、
でそれでそういう東京の人気講師のやつを生でこう受講することができたんですね。
古文の誰々とかそういうやつ
古文のなんだっけ土屋とか あと英語の富田とかね、そういうのがいてですね、まあ、そういうのを受けるためにちょ
っと分かんないですよ、そういう受験生流行みたいな、
この野郎っていう感じですよね。
本当に申し訳ないですエスカレーター式な持ち上がって
エスカレーターで人生を送っているやつねっていうその前に受験してるからねまあそういう話なんですけど ね、うん、でまあそんな感じで受験勉強をしつつ、
うん、
あとはでもね96年のことを思い返してみると、うん、あんま記憶がないんですよ
お
ないんですよ。
基本的にはもう一生懸命勉強したの。
そうね、
結構ちゃんとそんなにサボらずに、
うん、やってましたね。その塾に、その河合塾じゃなくて代々木ゼミナールに行きつつ、あの高校で、古文の先生やってる、
うん、
リーチ先生っていうのがいて、
リーチ先生、
何リーチだったかな、まあ名字は忘れる、名前がリーチっていう名前なんだけど、リーチ塾っていうのがあってね、
へ、
うん、でその塾に行ったりとかしてね、
へ、
うん、 だから結構ね頑張ってたんですよ。
頑張ってますね。
でもそのリーチ塾の、
うん、
あのは毎月1万円の月謝だったんだけど、払いませんでした。
いいのそれは。
なんかリーチ先生がすっごいねどんぶり勘定の男で、なんか、ね、チェックしてないんだよね。
ああ。でもそれは何、あの学校の授業の一環としてじゃなくて、
じゃないの、
うん、個人的な、
個人的に
私塾みたいな感じ。
そうそうそうそう、なんかその知り合いとかを集めて、
ああ、
うん、
それもなんかね、
大丈夫なの？
大丈夫なの？っていう感じも。
まあ、うちは私立だったんで、あまあ、公務員じゃないからっていうことで大丈夫だったのかな。で、そのリーチ先生っていうのは、
うん、
まあなあ、お前らな、東大京大30人だからな、今年はな、とか言って、そういうふうに、東大京大30人っていうのをすごい目標にしてたんで、ね、全学年、全学年じゃねえや、今年の学年で、東大京大30人行かせるっていうのを目標にしてるんだよね。でまあ目標にしてるのはいいんだけど別にね、うん、あの教えることは、ね、大したことないんですよ。で古文の先生だから
そうだよね、
うん、
教えるのも別に古文だけなんでしょ。
そうそうそうそう、別にそれ以外のことは何も教えてもらったことないしね。古文についても教えてもらったのって覚えてるのって、うん、だろうしようのが良いしたいようなとしたらだからなって言われて、それを覚えさせられたんですね。今になるとね、
聞いてもそのよくわからないですけど、
だろうしようのが良い、したいようなとしたらっていうのが何だったのか全然思い出せない。
全然わからないですね。
うん、なんか多分その接続詞じゃないや、なんかそういう古文の言葉の意味をこう並べて言っただけだと思うんだけど。
覚え方だけを覚えて、
うん、
それが何を表してるかは覚えてないと。
てか覚え方っていうか並べてるだけだからね。だろうしようのが良い、したいようなとしたらって。
そうだね。もう一ひねりしてほしいですよね。うん、
これはね、そのリーチ先生に2年間あの学んでたんですけど、ずっと言ってました。
なんかフレーズとして気持ちいいけどね。
ちょっとね。
うん、なんか、うん、そう広島弁も含めてなんか、
うん、
耳につく
ちょっと残る
耳に残るフレーズですね、
うん、覚えただ
ろうしようのが良いしようしたい
覚えてねえじゃん。
覚えてない、ね、
やっぱ覚えられないんですよ。
ちょっとまだ覚えられない。
我々はなんか呪文のようにこう毎回言われてたからなぜか覚えてんだけど、まあそういうリーチ先生なんですけ ど、まあ、ダメ先生というわけでもなくて、
うん、
意外になんかそういう難関校を狙ってる人間にはそれなりのカリスマ性があって、で、まあ、その人がやってるリーチ塾っていうのには、まあ、東大とか京大とか目指すようなやつとかが、まあ、こぞって参加するみたいな、そういうなんて言うんでしょうね、エリート塾みたいなやつだったんですよね。うん、
そこに通ってたと。
通ってたりしてましたね。
エリートの一員として。
懐かしい。エリートじゃないけどね。うん、まあ、それなりに受験勉強頑張る組だったってことですね。うん、
なるほど、
うん。そんな感じですね。
なるほど。
はい。あすまくんの方はどうでした？
そうですね。96年は、
うん、
まあ、前年に引き続きですけど、
はい、
まあ、地味な暮らしですよ。
うん、あの前年も、前年に引き続き地味な生活って言ってたような気がする
から、ね。まあだから高校3年間地味な生活だったっていうことなんですけど、
ああ、
まあ、
思い出したくないっていう
風に、ね。思い出したくないとまでは言わんけど、
ああ
言わんけど、その高校生活自体には、まあこれといって、山なし谷なしみたいな。
平坦な道のりっていう感じですね。うん、
あの、サボりもせず。とりあえずもう遅刻もせず、もうすごい遠かったんですよ。茨城から東京まで通ってて、
ね、う
ん、朝5時台の電車とかで、
うん、
に乗って通ってたんですよ。
5時台
?5 時50分藤代発常磐線。
じゃあ朝起きるのは4時台。
あ、でもそこまでじゃない、
うん、
あでも起きるのが5時台だったかもしれない。ちょっと
どっちだ、
ちょっと記憶が曖昧ですけど。
だいぶ違うわ、まあ、
だいぶ違うね、
うん、
めちゃくちゃ早起きしてたにもかかわらず、
お、
まあ、遅刻一つせず
それはすごいよね、
うん、そんなにあの学校楽しかったわけでもないのに遅刻せず。
休み時間とか何してた？
休み時間とかね、
うん、
何したんだろうね。
俺はウノしてた。
ウノしてた。
ウノしてた。リバースとかしてた。
リバースとか、
うん、
ドロー2
とか。ドロー2とかドロー4とかやってたよ。
スキップとか。
うん、
また飛ばされたわ、
みたいな。そうそうそうそう。
何してたんだろう。いや、もう覚えてないっすね。覚えてないっすね。
あ、
先生が結構、私立だったこともあり、
うん、
個性的な人多かったんですよ。
ほう、
だから結構変わった人多かったですね。
うーん、
すごくその思想的に言うと右寄りな先生
が、あ、右寄りの方なの、
右寄りな先生と、
うん、
左寄りな先生がいたんですよ。両方、
あ、
両方いて、でも右寄りな先生は本当にもう世界史の先生だったんですけど、従軍慰安婦なんてあれ嘘だったんだよ
こう、あ、小林義則的なことを言ってたわけですね。
もうポロッとそういうことをさらりと言うような感じの先生で、
うん、
ね、その先生が書いた本をなんか本を出したりもしてて、
うん、
でそれをなんか本出したんだって言って、
お
なんか張り紙かなんか、広告の張り紙かなんかを授業の時にして、
うん、
行って、でその後にまた別の、日本史だったか地理だったかの先生が、
うん、
その、まあ、ライトな先生の著書のこう張り紙を見てビリって破ったっていう逸話があったりとか
逸話があった、
逸話が、
逸話なのね、
自分で受けてた先生じゃないですけど、
あ、
らしいよっていう話とか、
うん、
あとは地理か、地理の先生で超能力的なこととかにものすごく興味を持ってる先生がいて、
うん、
科目は地理なんですけど、
うん、
そういう自分の研究成果についてやっぱり発表したいみたいで
研究してるの、
うん、そうそうそう、で、まあ、世の中のそういう、予知能力とかテレパシーとかそういった超常的なことは全てスカラー波という概念で説明できるんですって言ってその地理そっちのけでスカラー波の話を延々始めて、でその先生がエクトプラズムが出せるっていう伝説があって、頼んだら出してくれたらしいっていう噂があって、で自分らのクラスもその先生の授業の時に始まる時黒板に先生エクトプラズムを出してくださいって書いて待ってて、やったら先生が入ってきて、ああ、エクトプラズムね、あれは疲れるから出すと
否定しないんだね、
今日は出せませんって言われてあ、そんな疲れるんだって思った覚えがありますけど、
なんだっけ、超能力者のなんとか君方式だよね、あのスプーン曲げの、
ああ、清田君、
清田君方式、今日は疲れてるんでとか、
そうなんだ、
うん、体調が悪いんでとかね、うん、
そんな個性的な教師に恵まれてましたけど、
はあ、いいですね、
まあ個人的な生活としては地味な感じで、
うん、
でしたね。でそんな中で、
ああ、まあ
もう音楽を聴いたりとかですね、
ほうほうほう、
まあ音楽はちょうどその頃レンタルツタヤ、
うん、
ツタヤで CD を借りるっていうことを覚えて、
ツタヤね、
うん、砦のね一個手前の天皇台っていう駅があるんです
よ。ありますね、何もないとこね、
そうそうそう、うん、天皇台の駅前にツタヤがあるんですよ
そう、
うん、
へ、
そこ今もあるんだけど、あそこのツタヤにはもう本当にお世話になったというか、
はあ、
天皇台のツタヤが僕の音楽の先生でしたあそこでもう用法問わずあらゆる CD を借りて、借りてテープに録音して聴いてみたいな。
そうだ、テープの時代、まあでももう MD に
移りつつあったけどね、まあ、あの
移りつつあったっていうか映ってたよね、
当時
ね、すでに
映ってたかもしれないまだあのラジカセしか持ってなくて、
うん、
テープで聴いてたんですよ。
うーん、
まあ、なんか意外とマニアックな CD とかも置いてたりとかして、
あ、
結構聞き応え、借り応えのあるお店だったんです
よ。借り応えって初めて聞いたけどね
借り応えだったんですよ
借り応えね
蔦屋天皇大店、ほんとマジ感謝してます。
あ、
はい、
おすすめです、
おすすめですだったりとか、 あとはその雑誌で言うと ロッキンオンジャパンを、
まあね、去年も言ってたけどね、
そうそうそう、うん、毎月16日発売なんですよ、ロッキンオンジャパンが、うん、これも毎月楽しみにして発売日に買って、まあ、隅から隅まで読んでましたね。
はあ、でですね、今回はですね、1996年の雑誌をちょっといろいろかき集めて、
うん、古雑誌を、
古雑誌をね、
購入して、
うん、ちょっとそれを覗いてみようみたいなことをね、考えたりもしたんですけどね、
中野の
あのトリオ、あのブロードウェイのトリオでね、
サブカル古雑誌屋さんですね、
前からお世話になってたんですが、96年に注目してちょっと買ってみました。はい、でその中にロッキンオンジャパン、
ジャパン6月号、
6月号、適当に一番安いのを買ってきました。
あ、そうなんだ。
あのね、機器によってね、全然値段が変わるのよ。
表紙のね、表紙の人によって変わるんだよね。そうそう、6月号はエアー車谷浩二さんですね、表紙が、う
ん、やっぱそんな人気ないから 200円でした。
あ、そうなんだ。
お酒は500円でした。
お酒はね、
4月のね、
お酒昔はね、うん、もっと高かったね。
ハイローズはね、1000円ぐらいになった。
あ、そうなんだ、
うん、
へ
え。2月ぐらいだったかな。
う、うん、お酒はもう値が下がってるんですね、やっぱり。
そうっすね、
まあ、ちょっと中をパラパラ覗いてみると、
うん、
スパイラル停止、車谷そのソロ、エアー始動、
うん、いやね、
ウルフルズ、コーネリアス、
うん、
峰川隆子2万字インタビュー、
お、
波乱万丈だけどなんか性質な反省を語るまあね、うん、これね、よもや峰川隆子さんがですよ、このね、この前の記事に載ってるコーネリアスとね、
うん、
結婚して子供を産むとは
産むとは、
ね、よもや思って、むしろこの2万字インタビュー以後の人生の方が波乱万丈ですからね、うん、全然まだね、この時の人生、ね、なんかね、
この後ね、波がかりとかもなんかね、
いろいろね、
アルバムでとか出した時にね、KKKKK、
うん、
ってやったじゃん、
K が5つ
ね、はい、敬語だと
思う、ね、敬語だと思いましたよね、
おいおいっていう感じがありましたよね
演歌的な情念を感じましたね、あれはカヒミから、
うん、
まあ、車谷浩二が表紙なんですけどね、
うん、
この人ね、結構躁鬱的な、結構精神的に結構落ち込むタイプみたいで、
うん、
インタビューの中でも言ってるんだけど、とりあえずまだ通院はしてるのとかね、
うん、
通院はしてますけど、でも最近は調子いいからとかいうことを言ってたりして、結構、ね、落ち込みやすい人みたいなんですけど、
うん、
この関東の写真でさ、
うん、
むちゃくちゃ弾けた楽しそうなポーズを強要されていて、
ね、俺は
結構ね、
痛々しさがちょっと
痛々しいんですよね。
ありますね。
なんかこう天に向かって両手をバーって広げて満面の笑みを浮かべるポーズとかをさ、
うん、
ヘリコプターに乗ってカメラに向かってギターをこうどうだみたいな感じでかき鳴らす表情とかね、なんかこう無理やりやらされてる感漂う写真が結構多くて、
いやー、ちょっと切ない感じがしますね。
切ない感じがしちゃいますね。
当時何歳ぐらいなんですかね。
当時ね、20代前半ぐらいじゃないですかね、まだ。あとあのコーネリアスがインタビューで、あの当時の岡村ちゃんのこととかもちょっと触れててちょうど、まあ、前回も喋りましたけど、
うん、
岡村ちゃんが
何かと岡村の話題にな
るね、ね、ね、それだけ存在でかい存在ですよ、ね、うん、
触れざるを得ない、
触れざるを得ない、
うん、
まあ、コーネリアスも当時のインタビューでやっぱり触れていまして、
う
ん、コーネリアスのリミックスアルバムで岡村ちゃんに歌ってもらってるのがあるんですよね、
うんう
ん、で岡村ちゃんが最近復活してそれがまた大変なことになってそうな感じで
大変なことに、ね、ぼかしてるけどね、
僕は間接的な情報しかないんだけども、
会ってないんだ、
そうそうそう、とにかくその岡村ちゃんっていうのは結構膨れ上がってて、まあいろんな意味で膨れ上がってるよねインタビュアーもね、特にフォローせず、
うん、いろんな意味で膨れ上がってるよねどの意味で、
どの意味で肉体以外の意味で
なんかあんの
か、あんのか、
音楽性が膨れ上がったとはあんまり思えないっていうのもあるし ね、 ね、うん、
まあやっぱそれほどインパクトあったんですね。 感じですかね、うん、
まあそんな流れでですね、はい、じゃあこの次のコーナー、次のコーナーっていうわけでもないんですけど、はい、ちょっと、買ってきた雑誌について語るみたいなのをねやっていこうかと。
新コーナーとして、
新コーナーっていうほどでもないのかなというかというか、そもそもこのコーナー自体が、あの歌丸のあのミッドナイトシャッフルはそれはマッチだよっていうね。それはマッチだよっていう。
そうですね。
ウィークエンドシャッフルとね、被ってんじゃない
か。被ってます。はからずも被ってしまいましたけど。
はからずもですよね、これ。
はからずもですよ。90年代語ろうとしたら、まあ当時の雑誌を紐解くのは、まあ当然のね。
そうなんですよね。
まあ行いじゃないですか。
じゃあなんで今までにやんなかったのかっていう話もあるんですけども。
結果的に歌丸と、かぶってしまいましたが、
は
い、
まあそこはね、我々なりのオリジナリティを持ってちょっと語っていきたいなというふうに思います。
はい
はい、
はい、ということで
次のコーナーは名前決まってない出汁ラジオ。はい、そういうわけでですね、コーナータイトルのないコーナーが始まるわけでございますが、
はい、
当時の雑誌を、まあ、当事者としての視点で振り返るということでですね、
リアルタイムで経験したものとして、
うん、まあ、実際に読んでないんですけどねただその当時の感じはしっかり持っているというところでですね、
はい、
やっていきたいと思うんですけれども、はい、まず用意しましたのが、まあ、雑誌っていうか、
うん、
なんていうかアイドル誌というか、
うん、
ボム、
ボム、
うん、ボム
グラビア買ったことないですね、うん、
これね、ボム昔から思ってたんだけど、うん、こういうアイドル誌でこうグラビアとか載せるにしては、
うん、
紙面が小さすぎる。
あ、確かにね、
うん、
ちっちゃいよね。
何なんだ、
せっかくグラビアを載せてんのに ね、うん、
ねえ、せっかくのグラビアなのにこんなちっちゃいっていうね、うん、であとなぜか学研っていうね。
そうだね、そう言われてみればね
何を学習するんだっていうような雑誌なんですよね
教育的な感じなのに。
はい、で本日買ってきたのは、1996年の4月号ということでですね、
はい、
表紙は今日のことび。
いやー、うん、表紙とかね、やってたんですね。
そうですね、今となってはもうね、日本三大学会おっぱいの一角を担う人として有名な今日のことびなんですけども、当時はやはりちょっと青春派の。
なるほど、他の2名のがっかりおっぱいは、
あとはね、あの、葉月リオナと、
あ
とね、名前が出てこないや。
うん、
おっぱい出した人がいるじゃないですか。
いや、そら、いっぱいいますけど。おっぱい出した人が、
おっぱい出した人が
いるじゃないですかって。
うん、
女優、アイドル？
アイドルっていうか、あの、女の子ですよ
全然それによって絞り込めないから、
あの
その情報で、
あれで出てたの、あのジョゼと、
あー、池脇千鶴ね、
池脇千鶴ね、
はいはいはい、うん、あ、確かに、
うん、
がっかりおっぱい、
あれはがっかりおっぱい。
まあ池脇千鶴はもともと期待値もそんなに
高くなかった、
高くないけど、まあまあでも確かに、うん、どの分かります、
うん、
言わんとすることは
が大いに言われてるところですね。
あ、確かに、うん、いや今でも三大おっぱいとして、
うん、
説得力ある3人でしたよ、非常に、
うん、あ、よかったです。
日本三大おっぱいとしてね、
あ、はい、
がっかり
三大がっかり三大おっぱいね、三大おっぱいなんだね、
正反対のね、
1.5 メートルぐらいあるようなそういう人が出てきたりとかしますからね。そうじゃなくて、はい
はい、
で今日のことみなんですけどね、
はいはい、
実はこの人、私と生年月日が全く一緒なんですよ。
全く一緒っていうことは、
1978年
年も含めて、
うん、
同じ日に、
はい、10月18日生まれ、
10月18日、
うん、
同じ日に生まれた、
うん、しかも広島出身ということで、
あ、
私と同郷なんです。
あ、
で高校入ってね、友人の相良くんっていうのがいまして、
はい、
友人の相良くんの同級生。
おー、近いじゃないですか。
だったんですよ。で、相良くんには、
うん、
これ今日のことみから来た年賀状とか言って、今日のことみって本名なんだけど、その本名で来てるやつを 見せてもらって、うおー、今日のことみじゃんとか言って、むちゃくちゃ興奮してたのが覚えています。
しかも、うん、同じ日に生まれとるし。
そうそうそうそう。で、広島女子。
女子。
でこうしてね、 ちょっと当時の表紙を見てみるとね、
うん、
かわいい。かわいいです。
わかりやすいですね。
とてもかわいいです。
なるほど。
眉毛が濃い。
眉毛濃いね。
けど、かわいいです。ってところね、ちょっとね、火の打ちどころはないんですけど、これがまあ、ね、この奥には、あの、がっかりおっぱいが、含まれていたのだと思うと、ちょっとね。
がっかりおっぱいは今日のことみさんの、
ね、
何で出
したんですか？あれね、たけしすじゃないかな。なんか、北野たけしの映画の中で、確か脱いでた。
うん、あ、そうなんだ。
覚えがあります。
割と最近のたけし映画。
うん。割と最近です ね。去年、一昨年ぐらいかな。
あ、そうなんだ。うん、あの、昔のね、昔のじゃなくて、初期のじゃなくて、最近のたけし映画っていうところがちょっと、
そうね。
がっかり感ありますね。
ちょっとね。もう、物自体もがっかりなのに、
脱ぐ場もちょっとがっかり、
ね。さらにおっぱいもがっかりっていうね。
なるほど。
という感じで、
なるほど。
そうして見てみるとね、ちょっとね、いいですね。この学生服姿の今日のことに非常にいいですね。
すいません、なんかまあ。なんか
エロおっさんみたいな
感じに。ただのね。
なってしまってきているんですけれども。はい。じゃあちょっと今日のことにから離れて、他にそのボムの中で出てきているのが。
96年4月のボム。
はい、関東セクシーグラビアは、
はい、
雛形明子。
雛形明子。
うん、
まあ、で、ね、
そして
そんな時代ですね、
うん、高橋由美子、内田有紀、酒井美紀、酒井美紀か、で菅野美穂、沖縄めぐみ、
うん、
中山エミリ、
中山エミリ、
榎本かな子、
ね、時代を感じますね。
な感じだよね。当時でもうなんか、うん、広末が、
はいはい、
ね、出てきてた感じですよね。
いやー、もうそうですよ。
うん、
広末でした。
まさに。
まあ、僕の中では。
高校3年生の東くんの中はもう、広末でいっぱいみたいな感じ。
いや、もう、広末でしたね。だから、今、何人か名前、今日の琴美さんから始まって何人か名前上がりましたけど、
うん、
もう全然もう目に入ってなかったですね。
ああ、広末だけ。
もう、広末。もう広末でした。
あね、え、
いや、もう当時、いや、まあ、デビューとかはもうちょっと前なんですよ。
うん、
ブレイクしたのは96年 の、
うん、
ドコモのポケベルの CM で、
ね、
一気に一般的にもバーンと人気出たんですけど、
うん、
多分、ね、クレアラシルの CM かなんかで、94年かな、デビューして、
うん、
で、95年ぐらいに、ヤングジャンプに、の表紙に、なった、初めて表紙になったのをなんか駅のキオスクかなんかで見て、これはと思ってこれは
これはって
これはと思って、
あ、そう、
もうその初グラビア、初、まあ、そのヤングジャンプの表紙は初めて出た、こう買った記憶がありますね。
うん、
これはと思ってもう買って見て、
お
これだって思いました
これはだってこれだと思った
これだって思いましたもう俺が待っていたのはこれだぐらいのインパクトがありましたね。うん、
ちょっとインド神様がちょっと降りてた感
じですけど、インチューほどのものでもないですが、
これだと思って、あ、違うな、何でもないです、はい、
これだと思いました。うん、
なるほどね。まあ、当時はなんか俺の記憶の中では、
はい、
その広末涼子と、
うん、
榎本かな子と、あと一人が微妙なんだけど、まあ、沖縄恵だったかな、みたいな感じで、てか、広末涼子と榎本かな子が、なんか、カタカナで広末、カタカナで榎本、榎のかなだったかな、榎本かな、
うん、
っていう感じで、なんかこう、
あ、そう、
出てて、
もう全然
二大巨頭みたいな感じに、
そうですか、
なってた覚えがあるんだよね。
全然印象ないですね、榎本かな子の印象が。うん、
まあね、なくていい、なくしたいっていうか、なくていいかなって感じも、ね、大魔神の夢になります
ね。大魔神
ね。
ね、
まあ、本当に良かったですね。
いや、まあでも広末さんは、
うん、
まあ、その後、いろいろ、人生いろいろな感じになるじゃないですか。
そうですね。
気候が目立ったりとか、
ね。大学に入ってからね。
大学入ったり、すぐ辞めたりとか、すぐではないか。まあ
3年ぐらいで辞めたのかな、
そうだっけ、うん、そうそう、とか、なんか子供できたり、結婚して離婚してとか、いろいろありますけど、まあ、最近の広末涼子さんがですね、
うん、
またこれが最近 いいんですよ。結構
あ
これはって思う瞬間が。
あそう。
最近まだあってですね。
はあ、はあ。
まあ、最近の広瀬涼子さんはまたいいんじゃないかと。支持します。
あっえ強烈に支持されるわけですね。
支持しますね。
うん、
はい。
私は最近の方はあんまりって感じがしますね。なんかこう膝にこう手を置いてしなだれかかる感じのルックスになってるじゃないですか、うん、
はいはいはい、
どんなルックスだって話なんですけど
なんとなくわかりますよ、
うん、そんな感じなのでちょっとあんまりって感じですね。私この数年で気づいた、
はい、うん、
真実というのがありまして、
真実、
女性というのは、
はい、
20歳を過ぎてちょっとすると顔が伸びる、
うん、顔が伸びる
顔が伸びるんですよ。
顔が伸びる、
ね、
うん、
こう鼻の部分を中心にして上下にこうグッと伸びるんですよ。まあ、例えば広末涼子なんて特に伸びてると思うんですけど、
はいはい、確かにそう言われてみればそうですね。
こう伸びてません、
うん
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 うん、他の人もね、さっきちょっとちらっと見た、
はい、
綿谷りさ、
あ、はいはいはいはい、
なんか微妙な名前が急に出てくるんですけど
なんかたまたま話の流れでね
ちょっと見たんですけど、やっぱ綿谷りさもその芥川賞受賞時は まあまだちょっとね
丸い感じの顔だったのは、
そうそうそう、
最近の
去年の映像かね、
去年か
な、うん、なんですけど、もうむじむって伸びてる
ね、ニョキって感じになってましたね、
うん、女性の顔は伸びると
伸びるということ
をちょっと言わせていただきたいなと、
仮説を提唱したいと、
はい、思います。
なるほど
、はい、まあ、そんな感じでですね、まあ、
高
橋由美子とかね、
うん
うん、急激におばさんになりましたね
この
そうですね、この時もちょっと片鱗はあるかもしれない、
うんうんうん、
今は見るとね、
そうだね、う
ん、まあ、そんな感じのボムボムね、
はい、
非常に青春の青い香りの
する青い香り
ボムですが ね、続いてですね、買ってきたのがですね、1996年7月25日の号のポパイ、はい、
ポパイ、
うん、買いました、
はい、
まあ、当時はポパイとホットドッグって感じで、うん、同じサイズで、
うん、
まあ、敵対じゃないけど
ライバル
視的な感じになってたかなっていう印象があるんですけどね、はい、うん、まあ、でもホットドッグの方がまあ非常に下世話
そうですね、
バカな感じ、
うん、
バカというかなんて言うんでしょうね、まあ、下世話な
感じ、ね、下世話な感じのね、
まさにね、グラビアとかも多いに乗せてみたいな感じで、ポパイはもうちょっとファッションとか、
うん、
そっちの方に比重を置いてておとなしめな感じだったかなっていう印象がありました。
うん、はい、
うん、
あんまりね、あんまりにこっちもちゃんと読んだことないんですよ、うん、実は、
うん、で今日買いに行った中野ブロードウェイのトリオですが、ポパイしか蔵書がありませんで、
うん、
ホットドッグはありませんでした。
あ、残念ながら、
残念ながらね、うん、でこの7月25日号の特集が、
はい、
世界を激震させる20歳のパワー、
20歳のパワー、
この1996年に20歳になった人たちを、
うんうん、
特集するという感じの特集ですね。
1976年前後に生まれた人の特集
ってことですよね。我々よりちょっと年上、
2歳
ぐらい年上っていう感じですね、うんうん、表紙には水木ありさとか、はいはい、かわいがもん、
かわいがもん、
うん、
小島ひじり、
うん、かわいいですね。
それはまだね、いまだに、まあ、
そうっすね、
見る顔ぶれですよね。
宝生舞とかね、
宝生舞さん
もう見ないけど、ね、
あんまり見ない、
うん、なですね。あ、まあ、こうして改めてポパイを見てみると、思ったより本当に落ち着いてる雑誌だなっていうのが印象なんですけど
あまり恥ずかしさを感じない、
感じないです ね、
うん、ですね。
最初が水木ありさですね、
うん
うん、早坂よしえとかね、
うん、
結局早坂よしえって誰と付き合ったんだっけっていうのがね、
あなんか相撲取りと付き合ってってた説がさっき流れましたけどね。
なんだっけな、なんかそれは
結局
相原優だろうっていう、ね、あれ誰だっけな、今はね検索してみますね、
はっきりさせておきましょう。
よいしょ、これだね、早坂芳恵ね。なるほど、笑っていいと思うのもレギュラー出演したりとかね、ジャンボツータファンだったりとかして、
大阪府、ね、
スペルデルフィーと結婚したんだ
スペルデルフィー
そうそうそうそう。相撲取りじゃなくて、
プロレスラー。
うん、プロレスラーでしたね。なんかそこら辺が混ざってた。いろいろ出てますよ。小島ひじりとかね。
小島ひじりさん。広
いですね。
いいですね。
いいですね。
今見ても。
これは、あのね、完全なる飼育とか見ました。
ああ、見てないですけど。
竹中直人が相手でね。
すごいみたいですね。
竹中直人が相手っていうところでちょっと笑ってしまいましたね。まあ、そんな感じでですね、いろいろ、その二十歳になった人のインタビューなどがあるんですけれども、まあ、気になるところといったら、急に、こう、ね、金子健とかね、
うん、
柏原隆史とか、かわいがもんとか、そういうのが出てきた次のページに、
はいはい、
なんか、二十歳の思い脱いでみましたって。急に素人のヌードが、
ね、読者なのかな、素人の人のヌードがね、赤裸々な赤裸々な感じの、ね、肉体が
残、まあね、いや、まあなんていうかね、コメントがしづらい感じの
いやーこれね、僕はちょっと非常にきついですね、うん、この企画は、
うん、本当にもうオールヌードで、
ね、
この
股間のところだけを
手で隠しているというような形で女性が、
うん、
4人ほど、
いや
ーいやーっていう感じですね。ちょっと毛もはみ出ていたりとかして、こういうのはいいのかなっていう
ところですね。肩書きがまた、ね、う
ん、すごいですね、みんなね。
エジプシャンダンサー修行中の方とか。
うん、ニコルさんっていう方ですね。
ニコルさん、
確かにエジプシャンというだけあってクレオパトラみたいな髪型してますね。
前髪が揃ってるっていうだけのような気もしますけど、ギタリスト、
ギタリストさんね。
最後宇宙人っていうね。
過去地球歴3年。うん、
いや、
私あと10年ほどで死ぬんですというコメントとかね。非常にヒロミックス的な顔の女性。ですが、非常に豊満な感じですね。
豊満な。
まあ、なんていうか、コメントがしづらい感じだね。
いや、もうちょっと僕は非常に怒りを覚えましたね。何、誰が得するんだってい
うか、ね。私そこまで怒りまでは感じないんですけど。
ちょっと僕は非常に、憤ってます。
うん、
はい。
怒りは受け取りました。はい。
誰が喜ぶんですかこれ。だって。
うん、もうシャッターの音がとっても気持ちよかったって言ってるじゃないですか。喜んでるんですよ、撮られて。
で、本人だけじゃないですか。ねえ。これを見て、ね、男の目から見て、こう何一つ。
そうね。ね、このふてぶてしい顔はすごい腹立ちますね。
なんかね、そのヌード、エロさを目的としてないじゃないですか。
あ、エロさを目的としないヌードはダメだと。
そうそうそう、まあエロさを目的としなくてもいいんだけど、その、まあ、100歩譲って、エロさを目的としていなくても、うん、まあ、芸術とかでも、まあ、100歩譲ってありとしても、うん、これは完全にその、この出てる女性のですね、こう、自分の満足だけじゃないですか。
あ、
こう、私の体を残したいみたいな。残し、二十歳の思い出に脱いでみましたという企画でしょ。
うん、
二十歳の思い出に残しておきたいって。うん、それはお前、自分でやれやっていうね、
うん、
公にすんなやっていう感じのヌードじゃないですか。
そうですね。でもこのまた、みんな4人出てるんですけど、みんな絶妙に何も感じさせない、
ね。
感
じさせないですね。
ヌードですね。感じさせるというのはその、ね、性的な感じの方に。一切そういった方に
向かわない。これはっていう、これは感が一切ないですね。うん、
ないですね。ねえ、これねえっていう話でね、まぁちょっと意外に時間がかかっちゃったんですけど、それから他にポパイで気になったところは、
はい、
ポパイというか、当時の雑誌をいろいろ見てたんですけど、
うん、
めちゃめちゃ高城剛が出てる。
はいはいはい。
うん、
当時ね、結構出てましたよ。
あ、全然覚えないんですけど、
ちょうどインターネットが出てき始めの頃で、
うん、
で、そのインターネットに詳しい人みたいな、
うん、
あのスタンスでハイパーメディアクリエイター、
うん、当時からハイパーメディアクリエイターなんだ。
そうそうそう、
ね。
だけどたまにハッピーメディアクリエイターっていうちょっとだけ違う肩書きになったりするんですけどね、
うん、なんですかっていう感じですね、うん、まあ全然変わってないですね。
見た目変わんないですね。
痩せたかな今の
方。ああ、うん、まあひげ生やして、ね、
そうね、
変わんないですね。
まああなたエリカ様と結婚するんですねという感じの、
う
ん、
そうですね、
気持ちになりますね。
未来から見るとね。
そうですね、はい。続きは次回。